ママのホットグローイング。皆様、今日も明るく楽しく元気よくこの時間をお迎えでいらっしゃいますか。今週もホットグローイングの時間がやってまいりました。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。さあ、今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり、意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。本日は私たまの一人語りのなんと49回目。今日はですね、ギリギリまでずっと迷っていたのですが、まあ直前にね、なんてことをばらしてはいけないのですけれども、これだというのが降りてまいりまして、自分の軸を作ると、こう題しまして、本日はお話しさせていただきます。そのお話を通しまして、皆様の人生、思うがまんまに生きていくための少しでもささやかなヒントになればと願っております。今日も最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。さあ、8月に入りまして、第1回目の放送ということになりますが、皆様夏バテなど大丈夫でいらっしゃいますか。今年はね、7月からとんでもない、命に危険が及ぶ暑さという聞き慣れない言葉が飛び交いまして、早々にね、本当に一体今は いつなんだというような、熱波に、関東も覆われてですね、かなり私は体力を消耗しました。ただ幸いだったのは、その時期がもう本当に多忙な時期で、ほぼほぼ室内にいたんですね、本当に。なので、ほぼ、まあ、一番暑い時間帯はエアコンの効いた中で仕事をしていましたので、外でお仕事するとか、動きのあるお仕事をアクティブにあちこち動き回るなんていうお仕事の方とは違って、かなり楽をさせてもらっちゃった部分もあったのではないかなと。そんな時もね、ランチに外に出たりすると、なんつうんでしょう、なんとも言えない空気が押してくる、それも圧を持ってうわっと言って押し返されるというかね、そんな日を何日か体験いたしました。こらたまらんなと。そうそう、去年ね、買ったメダカちゃんたちがおりまして、その水槽は外に置いてある水槽が2つあって、水蓮鉢が1つは昔の火鉢を再利用してメダカ飼ってるんです。ところがその火鉢ちょっとね、ひびが入ってるもんですから、中に二重構造にしまして、緩衝材を入れて、そしてちょうどなんとか合う、植木鉢、プラチックのを見つけて、それをはめ込みまして、だから断熱効果のある水蓮鉢で、これは、まあ、外といってもマンションの踊り場といいましょうか、半室内に置いてあるんです。あ、違う、これは外だ、これはベランダの方で、もう一つの方は本当にメダカ用の水蓮鉢で、陶器1枚で、この中に両方とも去年買ったメダカちゃんたちがいまして、二重構造で外で熱波を浴びている水蓮鉢の方は 断熱構造素材になっているせいかみんな元気なんです。まあもちろん直射日光はほぼほぼ当たらないところに置いてるんですけれども、で室内ねにある断熱構造のない水蓮鉢のメダカちゃんたちがですね、一匹昇天しちゃったら、そこから立て続けに6匹ぐらいかな死んじゃったんですよ。毎日バタバタと。であれ病気かなと思ったんだけど、いやどうやら病気ではなくですね、その異常な暑さで水温がある時間帯だけどうしてもこうぐーっと上がってしまう、じりじり上がっていくわけだけど、上がってその水温に耐えられなかった子たちが昇天していっちゃう。でメダカって今ご存知かどうか、本来のちょっと黒っぽい天然のメダカから始まりまして、オレンジ色のメダカ、それから楊貴妃といってもうちょっと赤みがあるとか、白メダカ、青メダカ、まあいろいろいるわけですよ。中には運満もするメダカも今生まれてるって言われてるんだけど、まあそんなんじゃないんですよ。あ、でも白いのとかいろいろいるんだけれども、冷水の中で売られているやつではなくて、本当に屋台で売られてるみたいなところでわざと買ってきて、その方が強いんでね。なのにで去年は乗り越えたのに今年乗り越えられなかったというほど暑いっていうことですよね。でね、もう一つちょっとこれ余談なんだけど、いきなり驚いたのは、まあ全部で、8匹いたわけですけれども、そのうち6匹が昇天しちゃって2匹だけ生き残ったんです、同じ条件の中で。でところがですね、それは特徴がありまして、まあ原種に近いメダカなんですね。まあ今売られているのでは黒メダカというふうに言って売られてますけれども、これは本当に原種に近いものです。あとはみんな白だとか、楊貴妃のオレンジの濃いのとか、普通のオレンジ色とかも全部手が入ってるんですよね。でそういう子たちはみんな昇天しちゃいました。ということはやっぱ本来の形がやっぱ強い。でこれはね、インコなんかも全くそうで、インコって原種はグリーンなんですよね、ほぼほぼ。でこれは前ちょっとある経験があって、やっぱりあることがあった時に生き残ったのはグリーンしかいなかったっていうことがあってですね、やっぱ原種って強いのねっていうね、まあちょっと余談でございますが。で、メダカちゃんとか金魚ちゃんとか飼ってる皆様、ぜひこの夏は水温に十分気をつけてあげてください。桃異常発生したりします。で室内に置いてあってもですね、水のね乾燥が激しいから水をどんどん足してってやらなくちゃいけない。ちょっとメンテナンスがねこの夏は例年以上にかかりますが、可愛い命たちのためにひと手間かけていただければなと思います。ですいません、前置きがえらい長くなってしまいましたが、本論の自分の軸を作るっていうことなんですけれども、皆さん軸って言われてこうピンときますかね。なんか例えば人との関係性の中でね、あるいは何か出来事があったりとか、あるいは何か価値観な何かこうすごくインパクトのあることに触れた時に、自分のこう判断基準がこう揺らいじゃったりとか、あるいは絶対揺らながなかったりとか、これなんですよね。何があっても揺らがないっていうのはなかなか難しいのかもしれないけれども、まあ大層なことがない限りは揺らがないぐらいは作っておきたいじゃないですかね。おろおろする自分ではなくて、でじゃあそれってどうやって育む、どうやって育てていけばいいのっていうことなんだけれども、ヒントはいろいろ身近なところにありまして、まずは一番簡単なことで言うと、自分が好むこと、おのずとね好むこと、それは食べ物とか、分かりやすいことで言えば物理的な食べ物とかそういうものなんだけれども、まあそれも傾向ってのがあるじゃないですか。傾向っていうのがで、もうちょっと深読みしてですね、 食べ物とかお洋服とか、まあ、お洋服なんかはよくよく見ていて、よくよく自己対話していただくと見えてくることはもちろんあるんです。あの基準っていうやつが、自分の尺度っていうやつです。例えば、私なんかは洋服、あの普段着、誰の目も気にしないような普段着の場合はもう至ってあの楽な服を選んじゃう、どうしても。だけど人前に出るとかですね、仕事の時というとですね、私はあの自分が割とチビなんですね。154センチしかないから、その154センチしかなくて、なおかつコンプレックスの一つは首が短いと自分では思ってまして、その首がツンツル手に見えるような洋服が嫌なわけ。つまり少しでも自分を、自分で自分が誇れるような形スタイルというのを選ぶようにしています。流行り廃りでは買わないんですね。これ一つ私の基準。あとそれであっても素材選びっていうのは結構大切だったりするわけです。だからそういうところに、例えば自分の価値観って出てくるじゃないですか。でもうちょっと洋服以上に、もうちょっと生き方みたいなところにフォーカスをしていくと、例えば冒険好きとか、新しいことが好きとか、学ぶのが好きとか、なんかそういう傾向ってありませんかね。私はどちらかというとですね、一匹狼なんですね。あのこの間はたと気がついたんですけれども、研修会社にいたサラリーマン時代、まあ若かった時は上司がいました。そして途中部下も生まれました。しかしですね、その中でも子が確立されて、まさに軸ができてくるとですね、私一匹狼だったんですよ。任されてある裁量で、その中で自由にやってちょうだいよと、その部門は私しかいないとかね。これね、めちゃくちゃ私のやっぱりスタンス、生き方にまあ、通じていて、それが私の強さでもあるわけですよね。でもそれを使いすぎちゃうと孤立するということになります。だからこそ私は一体何を望んでいるのかというふうに自分で自分を対話していくわけです。これがすごく重要。前もどこかの回で言いましたけれども、己との会話を無視しないというのが、その自分の価値観というものを見つけていくのにすごく役に立つ。で、私自身はこの価値観というものを初めて自分で言語化したのが32の頃でした。私が大切にする価値観、生きる上でこれは譲らないぞ、あるいはこれをもってして人と向き合うぞというやつです。人なのか社会なのか仕事なのか、揺るがないというか、それでなければダメってやつです。自分がね、誰でもない自分がですよ。ちょっとね、あの可愛いからご紹介しておくと、自分に正直に生きるというのが1個目なんです。その、どうしてもね、何か出来事があると感情が際立ちます。それは今でも変わりません。カッとしたり、ものすごく落胆したり、もちろん喜ぶこともあるけれども、感情の起伏っていうのが起きてきて、人はだいたいその感情の起伏に飲み込まれてしまう。そうすると正しい判断であったりとか、本来行おうとしていたアクションであったりとか、これが止まってしまったりするわけですよね。本当は落胆ではなくて前進がしたかったのに、それを言い訳にして止まってしまうわけです。そうではなくて、自分に正直に生きるっていうのは、その自分の中で起きた感情の起伏とも向き合い、ああそうか、今自分は勝手に裏切られたと思って、あるいは期待したことの回答が返ってこなかったのにものすごく落胆して、すごくなんか相手のことを嫌になっちゃってるなとか、すごくなんか嫌以上に怒りが出てきてるなとか、そういう感情ともきちんと向き合って、でどうしたいんだったっけと、 感情はそういう風になってるけれども、本来あんた何やりたかったのと。それを通って、感情と自分の願いとを、まあ、区別すると言いましょうか、原点的な願いをね。で、どうすると、自分に問いかける力のことなんですよ。正直さっていうのは。で、どっち選んでも、結果、余波は必ず起こる。感情を選べば、感情の波が起こるし、感情ではなく、その感情を抱えたまま、本来やりたかったことに立ち戻れば、何かしらのアクションを起こすわけだから、アクション、その起こしたアクションに伴って、余波がやっぱり返ってくるわけです。どちらも余波は返ってくる。だからこそ、その、感情、自分の人間だからこそね、感情は湧き起こってくるもの、否定するものじゃないから、その感情と一緒にいながら、自分の願い、やりたいこと、本来目指していた目的、目標、これを手放さないで生きていこうとする、まあ、努力。まあ、これを、まあ、私は、自分に正直に生きるという価値観として握っています。で、だからこそ、二つ目は、真の優しさを生きるという、なんか偉いかっこいいことを言っていますが、その、あんたってきつい子ねとか、散々ちっこい頃言われたわけですよ。末っ子でしたから、戦わないと好きなおかずとか食べれなかったので、その、子供の頃から戦うことが身についてるわけね。本当に。で、年の離れた兄弟でしたから、腕というかね、頭を押さえられちゃったら手届かないわけですよ。だから、とにかく実力行使で行くしかなかった。という中で育ち、それによっていい思いもいっぱいしたから、それが私の強みになったっていうのもあって、本人は、そのきついとか、そんな意識ないんだけれども、結構、こう真正面から他の人が言わないことをスポーンと言っちゃったりとか、嫌なものは嫌っていう強さが持ってたりとかいうのが、まあ、あったわけです、子供の頃から。あるいは、なんて言うんだろうな、まあ、義を見てせざるは言うなきなり、弱い者いじめをするのは許さんと、母が常々言っていたもんですから、子供の頃分からなかったんだけど、その義、大義を大切にするというのが習慣になってまして、その義を通すというかね、その義がいつの間にか私の正義になってたりして、でこれがよく反映することもあれば悪く言っちゃうこともあるんだけれども、まあ大義を通すというのが自分にとってはすごく大切で、その大義は私だけではなくて、私の目の前にいる人がやっぱり困っていたり、義を通そうとして通らない時であったりとか、それはもう無条件に支援するっていうスイッチが入るわけです。だけど支援するっていうのは肩代わりすることではないんですよね。その人がやりたいと言ってるのにやらない理由を握っちゃってたりとか、最初から言い訳をこうずらずら並べて、さも分け知り顔でこうとうとうと、しょうがないんだなんていうふうに言ってるとですね、私の方でスイッチが入りまして、で正直さをぶつけるわけですね。これは私の直球ですけれども、だから真の優しさってあえて言っているのは、何かいつもカバーして温かく優しい何かをするという表面的なことではなくて、本当に必要であるならば、仮にどんなに苦言であったとしても、あるいは時にですよ、例え話で崖からちょんと、崖の前でちょんと押してやらなくちゃいけないんだったら、それをちょんと押すということも含めて、まあ、アシストしていく、向き合う、これが私の二つ目の価値観です。真の優しさを生きる。だからこそ三つ目が、人生の責任者として生きていく。どんなことが起きても 1% の可能性を手放さない。自分の人生の可能性を失わない。人生のコントロールを失いそうになることは起こるかもしれない。それでも 1% でいい、 1% でいいから自分でコントロールできる領域を見つけて、その 1% に対しての努力は絶対に諦めない。人生の中心に自分を置く、まあ、よくね主人公になるとか言いますが、主導権を手放さないってことです。人生のどんな状況下であっても、この、まあ、生き方を自分の軸に置いてずっと歩んできました。その結果ですね、本当にこう道が開けてきたというか、すごく大切な出会いがあったり、そして関係性が生まれ、本当に豊かな人生になりました。で、この軸、自分の軸を作るというテーマですので、ぜひやってみていただきたいのは、そのご自身が大切にしている、いわゆる譲れない反応が起きるというものを書き出してみるっていうこと。あえて考えて書き出すっていうよりは、それが起きた時に書き留めておく。あ、私って嘘つく人はダメだわとか、あるいは笑顔でいることが私にとってはすごく重要なんだ、だったりとか、人によっていろんなことあると思うんですよ。そういうその人生の一コマで、それを強く感じたときに、価値観です。価値ではありません、価値観、大切にする価値観ですね。まあ、これをポリシーというふうに言う場合もあります。大切にするポリシーね、ポリシー、私のポリシーはと。で、これが、昨年かな、そうですね、ポリシー10か条というふうに、ね、発展しまして、福島先生という私の今の師とですね、出会った時にですね、ポリシー10か条というふうに、3つだったものが10回なというふうにね、私の中でも揺らぎが起きたんですけれども、でも改めて、新たにこの年になって言葉にしてみると、それはそれでものすごく豊かなわけですよ。でも最初に私が自分で言語化した3つの価値観、大切にする価値観は揺らぎなくやっぱりそこにあるんですね。あって、それが、まあ、シナプスをこう広げていくように、私の人生をこう包み、同時に広がりを持たせているということも実感できました。ポリシーと言った方がピンとくる人はポリシーでもいいと思います。価値観と言った方がピンとくるということであれば、その価値観、あなたが反応する価値観を書き留めてみるということからぜひ始めていただいて、あまり難しく考えないでね。で、そうかと、それを自分の判断基準であったり行動基準にしていくっていうことなんです。で、これはいちいち考えなくてもちゃんとそのように反応していきます。私たちは認知さえすれば、もちろん揺らぎが起きることはありますよ。その価値観が根底から覆されるような大きな出来事が起きるってことだってある。うん。最近で言えばね、何度か登場している、我が85になる母との介護生活、この中ではもう本当に私の価値観は試されると言いましょうか、総崩れ状態、紙一重みたいなところまで行ったりとかね、するわけですよ。そうすると人間の器を試されているというか、まあ、子育ても介護も自分育てなんだなということを改め思ったりして、で、そんな風に気づけた時はやっぱり価値観に戻ろうと、私の人生を支えてきた大切にする価値観、そしてポリシー、そこに向き合ってもう一度母との関係性を考えようっていうところに戻れる。感情がどんなに揺らいでいても、これ本当なんです。もうね、別居するかしないかぐらいのところまで感情は行くんですよ、ひどい時は。にもかかわらず最後ブレーキがかけられるっていうのは、この私が軸を、自分のぶれない軸を持てたからだなというふうに実感しています。で、あなたの軸はいかに。 つらつらとお話しさせていただくとあっという間ですね、喋ってる方は。まあ、軸ということでお話をさせていただきましたが、そんな軸をある意味強力に育てていくオープンコースを実はやります。でも結構ハードルが高いです、まあ、うちの会社でやるんですけれども、最大でも8人、できれば6人ぐらいでやりたいというコースで、まあ、人と向き合うお仕事、私のようなコンサルタント、研修講師、そして企業経営者、人事担当者、あるいは部下がいらっしゃるマネジメント層、誰か、とにかく人と向き合っているという間口を持っている人であればご参加いただけるコースなんですけれども、これグロースマインドコンサルタントコースというコースで、さっき私があの責任者として生きるということを言いましたが、ある意味自分の人生のコントロールをもっと積極的にやっていくということと同時に、そういう人たちを、そして未来を信じれる、ね、過去は変えられなくても自分と未来はありとあらゆることから選択可能なんだと、そう信じることができる、まあ、人材を自分がそこにいることで排出すると言いましょうか、そういう人たちをどんどんその輪を広げていこうと、それが経営であったりマネージメントであったりコンサルであったり講師であったり、それぞれの立場でそれをしていこうよというベースをね作っていく7ヶ月間のコースです。まあ、基本週末土日1回合宿金土日がありまして、7セッションで、かつプラス3ヶ月後に認定試験というのがございまして、今回が3期です。でこれがねもう説明できないぐらい面白いんですよ。その自分の人生を紐解く7ヶ月間紐解きながら、かつ、そこから先の人生をどう歩んでいくか、まさに軸を決めて、決まってる人ももちろんいるんですよ。その人はスピード、その進捗のスピードが変わるというか、改めて影響力も変わります。それをまあ少人数精鋭クラスでとことんやっていくというコースでございます。詳細にあまり出してない、クローズ6人とか8人とかしか受け付けないので、割とクローズで、しておりまして、ご興味のある方はぜひ私の、Facebook 等々で、メッセージ等々送っていただければ詳細なご案内はさせていただきます。まだちょっと席に余裕がある状況です。コースのスタートは9月22日23日からスタートで、なんと8月10日までは早期割引もありまして、お値段いくらかというと相応にするコースなんですけれども、まずは興味を持ったらノックしてみてねということで、ぜひぜひご検討いただければと思います。それと実はですね、今日私あの山梨にいまして、子供たちともうこの時間あのワンチャワンチャやってるか、子供たちは寝てるかというところですが、今月の後半は、早速にそのご報告もさせていただきますので、ぜひぜひお楽しみになさってください。命の危険が及ぶような暑さの中で戦っていないことを切に願っております。はい、そして皆さんも切に健康ね、この暑さあるいは温暖寒暖の差が激しい中でですね、ぜひ体調等々崩さないように、水分補給、塩分、糖分も必要だそうですよ。塩分補給、そして、汗を流しさっぱりと、また今日からの一日をスタートできるようになさってください。あなたの素敵な人生にいってらっしゃい。